川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、
はい、
だんだん寒くなってきたかな。
寒くなってきましたね。
今年はまだ暖かいね。2024年今11月に入ったとこですね、
はい、
で世の中はどうなっているかというと、最近のことで言うと総選挙がありましたね。
ありましたね。
行きました？
行きました。
あ、行った。
はい。
そうか、行くよね。
そうですね。
でも投票率って今どのくらいなんだろう。 60% は行ってないね、多分ね。でも50何%かなっていう中で、りょうこちゃん行ってるのは偉いな。私珍しくですね、忙しくて選挙の日、普通は午前中に行くんだけど、あ、何時ぐらい、あれ8時まで今やってんだよね。昔6時までだったんだけど、今8時までやってて、7時過ぎかな、行った7時半ぐらいかな。最後の方なんだけど結構人がいっぱいいて、本当なんだ、4時ぐらいの投票率って20何パーセントとかさ、まああれいろいろね、まだ期日前投票とか足してないからかもしれないけど、
はい、
そう、だから早くから投票行く人いないんだね、意外とね。
意外にないですね。
うん、と思いながらですね、まあオンライン投票な、まあ、大変いろんなね問題点はあると思うけど、オンライン投票になった方が本当はいいんだろうけど、
そうですね、
まあ投票率が高ければいいかというと、今はね投票率がね高いとね与党が負けるみたいなんですね、話になるので。
そう、聞きますよね。
そうだよね。ということで今日のテーマいきましょうか。早速ね、
はい、今回は石破政権が大ピンチ、自民党公明党で過半数を割り込んだ総選挙、でも政権交代は起きないだろう、今と昔は何が違うというテーマです。
はい、政治の話をね、私が別に政治評論家ではないので、その政権にことについてとか、何を何党の何とかってそんなことをする気持ちは全くないんですけど、はい、数字で言うと今衆議院議員選挙が行われましたと。定数が465かな、昔500ぐらいあったけど今減って、
はい、
で過半数ってのは465の半分プラス1ですよ。まあ波数があるからね、233だったら466だから、それが過半数だった。で自民党単独で250とか超えてたから、そこまでは、まあ、安倍さんの2012年の選挙のところからね、ずっとだからもう12年か。で公明党と足してもう絶対安定多数みたいなですね、いろんな法案を通すようが何しようが自由なところまで行っていました。その中で全然で、今回それが両方公明党、合わせて210いくつかな、だから全然足りないっていうような数字になって、でも、まあ、自民党が第一党なわけですよ。一番多いわけね、190ぐらいの議席持ってて、
はい、
で立憲民主党が150ぐらいまでいったのかな、だから第二党と。で政権交代っていうことが起きるのかっていうと、まあ涼子ちゃんもわかると思うけど、与党が過半数いってないんだから野党で全部まとまればひっくり返ることはできますよと、
はい、
だけどそう簡単にはいかない。なぜか野党いっぱいあるからね、いろんな主張もしてるし、それがまとまってたらそもそも党として分かれてないじゃんみたいないう話もあったりして、という中で、まあ涼子ちゃん覚えてないかな、ちょうどだから2000年ぐらいに入る頃からかな、自民党がちょっと野党になった時代が2回ぐらいあって、でその時に、まあ、自民党と社会党って当時 1番と2番が組んだ政権もありましたと、
はい、
で逆に自民党が落ちて、で野党の今の、まあ、当時の民主党だね、今立憲民主党とかに分かれていっちゃったけど、そっちが政権を取って運営されました。その時に東日本大震災が起きました。で実際に景気も悪かったですと、いうようなことなんかを考えて今があって、まあアベノミクスで2012年に政権交代が起きてから経済がガッと上がって、まあ言ってみれば株価がバッと上がったね。あの当時のもう野田政権っていうか民主党政権の時の日経平均株価が8000円ぐらいまでいったかな、安くて。今4万円ぐらいだからね。だからで4万円ってバブルの時の一番高いところは3万9000円だから、それを超えてったということを考えたら、株価が高いっていうことはやっぱりお金を生み出す、評価が高いってことはお金を生み出しますよということになったので、経済成長、日本の場合ですね、物価が上がってないので経済成長してませんよみたいな話になったんだけど、そんなことはない、この10年間何が起きましたかと。まあ僕ら不動産の仕事やってるからなんとなくわかると思うけど、日本の不動産が値上がりしたね。
そうですね、
特にマンションね、
はい、
特に都心、まあこれ郊外がなかなか上がりにくいっていう構図についてはもう別に今更説明することないけど、都心がガッと上がりましたと。で僕は海外不動産始めてもう10年経ったんだけども、まあ、ニューヨークとか、パリとか、 まあ、ハワイのオアフ島とかいいところの、まあ、世界の中でもいいところの物件がいくらぐらいしますかと。ちょっと広いやつ2億3億とかしますよと。で東京はそこまでしませんでしたと。で東京値段半額以下ぐらいだったかな。それがもう一気に追いついちゃいましたと。場所によっては追い抜いてる場所もありますというようなぐらい価格が上がったということは、含み益を持って、昔そのバブルの頃は誰かが一方的に儲かるのをみんな国民が不満を言ったというのもマスコミが煽ったっていうようなこととか、それによって不公平が起きるっていう、まあ、社会主義じゃないんだから別に不公平は起きてもいいんだけど、それで一部の人間が儲かるのもいかがなもんかみたいな形で金利も上げたり総量規制もしたりで、だから不動産業界からしてみると経済成長がしていかないとやっぱり潤わないんですよ。でいう中で、まあ、今回ですね、政権交代が起きないだろう、今と昔は何が違うか。昔はやっぱり政権を自分のところが取って、それをで、まあ、誰か総理大臣になりたいっていう、みんな議員の人になりたいと思うんだろうけど、なって一回はやっぱり総理大臣になって、その与党として大臣になって運営してみたいと思う人が多かったんだろうね。でそれで実際にやってみて政治がうまくいくかというとなかなか難しい。でここ10年間以上の安倍さんの時から自民党が衆議院も参議院も過半数を占めてるから、変な話、もう与党野党の意見なんか聞かなくたって法案全部通せるわけですよ。だからなんとなくもう真剣に野党の話を聞かずに勝手に自民党の中で増税してったり何してったりっていうようなところがあったり、それが引いては裏金の問題になったりで、まあやりたい方でやってるじゃん的な批判とかになったり、でも経済成長させたのは誰ですかみたいな話もあったりする中で、これ結構まあね、日本の問題だけじゃないんだろうけど、そういうのをやっぱ1990年以降でバブルが弾けました、で負の30年ぐらいっていうふうに言われた時代がありました。そこでこの10年間ぐらいは不動産を買った人が初めて日本の場合で中古でも値上がりすると、特に住宅とかね、
はい、
こういう経験っていうのは してなかった世代が多いわけですよ。僕らってバブルで経験してるから、60代の人はバブルも経験してるから不動産って買えば上がるんだ、うまいタイミングでさえ買えばって思ったけど、その後ガクンと落ちた。でも僕らより 10歳年下の人は知らないわけですよ。で特にもうちょっと若い人かな、今40歳ぐらいの人かな、就職した時からみんななんていうの、活気があんまりない、デフレにの傾向になってますという中で、やっぱりですね経済ってどうなのよという話になって、で特にこの安倍さんが総理大臣の時に、まあね、功罪はあると思う、いいこと悪いこといろいろあると思うけど、すごい分かりやすいやっぱり指針を示して、その例えば日銀さんに対して、まあ、いろんな意味で圧力をかけたという言い方は良くないけど、息の変わったような話の中で金利を上げない政策をなんとか取ってきた。それでもまあ物価上がんなかったけど、ここに来て物価上がった、で価格も上がった、資産価値も上がったというようなことなんかの経験があると。だと経済っていうものと政治っていうものがどのぐらいそのなんていうの、実感できるのかっていうことに関して言うと、なかなかできなかったのがこの10年ぐらいやっぱりできてきたと。となると政権がおかしくなると経済もダメになるんだということも出てきますと。でその本当はだから政治の一番大きいのって経済と、まあ、外交かな。で外交問題っていうのはまだまだ全然決着がついてないので、これから日本が直面していく課題になってくるんだね。また全然違う次元の話になってくると思うんだけど、特に経済問題に関して考えたら、日本の国民もおいそれと政権交代してればいいってもんじゃない。でも次に外交があるから、その例えばね、なぜ石破さんが選ばれて高市さんが選ばれなかったかっていう単純な話をすると、外交問題高市さん大丈夫かと、要するになんていうのかな、かなり保守的な発想でいくと、だから国を守るという意味ではいいけど、日本はそれほど大きな国でもないので、やっぱり外国とうまくやっていかなきゃいけない。でそのあたりを日本人が極端に右に触れるっていうのはなかなか怖い。で安倍さんはやっぱり高橋さんに似ててタカ派と呼ばれて保守の右の方にいた人だけど、いざとなってその総理大臣になった時には靖国神社の参拝には行かないと、割とそこら辺は大人の対応してた。でも高橋さんは行くと言い切った。実際になったら分かんないよ、行かなかったらかもしれない、だけど行くと言い切った。それで日本人もちょっとさすがに、まあ日本人の代表してる議員さんが選ぶからあれなんだけど、さすがに高橋さんにしてしまうとどうなんだろうっていうところが働いたのか、まあそれとうまいこと派閥の元派閥の話とかいろんなところが来たのかわからないんだけど、多分なんとなく圧力の中でそんなことがあったりする中で言うと、いうようなことの中で収まるところに収まった。だから政権交代もそうです。でいきなりこれを要は自民党に対してお灸を据えた と。別に立憲民主党を応援してるわけじゃない、まあ、国民民主党とか応援するよという人は増えてきた。それはまた時代の流れになってきた。やっぱりだからこの10年でね、明らかにね、その政局、いわゆる何党と何党が組んで野党が連合したらいいじゃんみたいな話が現実的でないってことが分かった。だって立憲民主党の党首が変わるだけで共産党との距離感が変わるわけですよ、
はい、
今の野田さんはそうじゃないけど、前の人とか枝野さんの時だったら共産党と組んでやるって、共産党と組んで政権取らせるかっていう話が思ってない人も世の中いっぱいいるわけで、っていうふうに思った時にやっぱり現実的なところのラインも出てきてるので、日本に関してはとりあえず自民党が勝手な暴走を止めながら、他の野党ともいろんな協議をしながら、国民にとっていいことっていうことなんかをやりながら、政治資金に関しては勝手な使い方とかグレーな使い方はできませんっていう、まあ、やっぱり一気になんていうかな、まあ、本当にクリーンな方向になっていかざるを得ないっていうことに対して、実はね、まあ、個人的に思うのがマスコミが対応できてないような気がするね。だから YouTube である意味好き勝手に言ってたり、いいと思うんですよ。私もこの番組って別に何かにスポンサーされてるわけでもないし、自由に喋れるので喋ってますけど、でもそういう世の中に SNS が一気に変えてきたっていうのも当然あると思うし、テレビの話だけだといろんなスポンサーとかいろんな圧力とかがやっぱり裏のところでかかったり、特にね、政府からちょっとそういう圧力がかかったりとかっていろんなことがこの10年間で行われてきた中で言うと、だんだん方向性がまた見えてきた中で言うと、意外ともう圧勝っていうのは、もしかしたら日本の場合ここ10年間ぐらいはどっかの党が圧勝するってことじゃなくて、拮抗しながらいい政治を本当に求めてやっていくって話になるんじゃないかなという気もしてる。ただここで外交問題とか戦争問題とかに直面した時にまた変わるかもしれない。
そうですね、
経済が優先してる時はやっぱりなんていうのかな、まだ平和の時である、やっぱり危機の時には何かでまとまんなきゃいけないから、もっと強いリーダーシップの人間が出てきてやる。でもその時が逆に暴走する可能性もあるのでっていうようなね、昔のヒットラーをちょっと例に出していいのかどうか分かんないけど、だからまあそんなようなことなんかが出てくるなっていうふうにちょっと思ってたりするんで、やっぱ随分時代は変わったし、経験もしたし、 SNS の登場でやっぱり変わってきたなっていう感じがすごくするなというふうに思っていますと。だから私は政治のことが大体わけじゃなくて、世の中の変わり方とか変化とかっていうことなんかがあるだけで、一回なんで50議席以上失うわけよ、まあ、これって別にイギリスなんかの方がもっとすごいんだけど、
はい、
一気に200議席ぐらい増えたり、100何議席とか減ったりとかっていうことなんかをやったりする、まあ、二大政党になったら多分本当にそうなったりするんだろうけどねっていうようなことなんかの中で、でも政治っていうのはやっぱり偏ってこっちに右に行きます、ただ左に行きますってわけにも実際まだ行かない。でも世の中を良くしていくってことなんかを考えていくと、やっぱりこの10年間ってのはまた面白い動きになるんじゃないかなっていうのはすごくしますよね、っていうのが今日の僕のお話でした。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。